こんにちは。前髪切りすぎた件で娘からやっと許しを得た桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はやっとこさ前髪切りすぎた事件に関しまして、娘から許しを得ました。詫びに詫び続けで、最後にはですね、ちょっと可愛いヘアピンでごまかせられるよっていうことで、ちょっと可愛いヘアピンをプレゼントするっていうので、なんとか機嫌を取ることができました。いやでも十分、でも確かに私が娘の立場だったら、親に前髪切りすぎられたのちょっと嫌だったなっていう過去の記憶が蘇ったので、ちゃんと本当に真面目に謝罪をいたしました。二度といたしませんということで、今日のお話はですね、ありたい自分像へ到達しない意外な理由っていうお話です。よくいろんな講座とか誰かのブログとか誰かのメルマガとかでも、ありたい自分像へとか、ありたい自分になろうとか、そんなフレーズって見たことあるかななんても思いますし、私も使っていることあります。ありたい自分像っていうところがとってもとっても大切で、そこが一つのゴールなのであれば、そこに向かってサポートするっていうことだったり、そこに向かって自分が毎日何ができるかを一緒に考えるっていうワークもあったりしますね。ただ、ありたい自分像へっていう言葉が私も好きなんですけども、ありたい自分像が言語化できていたとしても、ありたい自分像がこんな感じっていうのが心の中であったとしても、ありたい自分像へなかなか到達しないっていう方もいらっしゃいます。中にはいらっしゃいます。で、これはありたい自分像へ到達できない本人が悪いとか、はたまたサービス提供者が悪いとか、そんなことじゃ全然なくって、ここには理由が隠されているんですね。っていうのも、結論いきましょう。ありたい自分像へ到達しない理由、それはですね、今のままがいいっていう強い感情がそうさせているからです。日常への執着とも言ったりしますね。現状維持と言ったりもしますね。今の方がいいっていうこと、これがありたい自分像にさせないようにしていたり、人生を展開させないようにしている犯人はこの感情です。つまりこれは敵とかじゃなくって、もうこれは人間としてスタンダードなことなんですよね。不安がある、不安が湧き出た、だから変わろうとしない。変わりたいっていう気持ちはある、新しい自分になりたいっていう気持ちもある、なんなら生まれ変わってみたいっていう気持ちもある。だけれども変わらない方が都合がいい時、私たち人間はどうしてもですね、今を選ぶようにできています。こっちの方がリスクが少ないからなんですね。でよくあるのが、ありたい自分像っていうのを想像してみて、そうなれたらいいよね、じゃあ1年後そうなれたらいいよね、んじゃあ半年以内にどうなれたらいいかな、じゃあ3ヶ月以内にどうなれたらいいかな、1ヶ月以内に何ができたらいいかな、1週間以内に何ができたらいいかな、じゃあ今日1日何ができたらいいですかっていうことで、継続して継続して継続していきましょう。そしたら1年後ありたい自分像へ到達しますよっていうワークあると思います。私もやったことあります。でいろんな方がいてですね、1年待たずして達成しちゃうっていう方もいらっしゃいますし、早々と成果を上げちゃう、早々とありたい自分像っていうものをなっちゃって、ダウンロードしちゃって次のステージに行きたいですっていう方もいらっしゃいます。でもそれでもやっぱり1年経っても2年経ってもありたい自分像っていうのがあったとしても、そこに到達しないっていう方も中にはいらっしゃるんですよ。でこの時に大事なのは、自己否定と自己批判しなくていいってことなんですね。 ここで自分なんてダメだとか、あ、私はダメだとか、私はこういう人になりたいのに、こんなお母さんになりたいのに、こんなキャリアウーマンになりたいのに、こんな恋愛したいのに、結婚したいのに、こんな副業したいのに、あれ私ダメじゃんっていう風に自己否定しないでいただきたいなって思ってます。そして周りの人と比べて、私ってダメな人間だなんて思わないでいただきたいんですよね。っていうのも、そっちの方が自分にとって本当は都合がいいかもしれないからなんですよ。で、私たちはいつの間にか白黒思考っていう、この淡いがない、なんでしょうね、はっきりくっきりした思考に陥っていることがあります。例えばありたい自分像を想像した時に、今を想像する人ってあんまりいないんですよ。例えばの世界で想像してください。私がありたい自分像で全然思ってないけれども、じゃあ別荘を3つ所有していて、北海道と鎌倉と沖縄に所有していて、好きな時にそこに住んで、なんか仕事して心地よく送って、で自分一人で自由に過ごせられるような、そんなビジネスも作っておきたい、で誰かに左右されず、誰かのせいで自分がやりたいことを我慢せず、今日私沖縄行きたいから沖縄行きますみたいな毎日がいいです、これが私のありたい自分像ですって言ったとしましょう。ごめんなさい、思ってないです、思ってないけど、思ったとしたら、そこにたどり着くのがゴールでは実はないんですよね。そこにたどり着けないと自分がダメだ、そこにたどり着かないと私の人生は丸にならない、あとはそこにゴールできたら、その現状を作ることができたら、やっと自分になんだかご褒美を与えることができるっていう、この白黒思考なんですけど、そこの白か黒か、丸か×か、成功か失敗かっていう考え方でやると、このありたい自分像っていうのがすんごい邪魔なんですよ。だってありたい自分像っていうのは、想像とか妄想してイメージを膨らまして、私ってこんな世界もありかもなっていう、ちょっと味見したいなっていう時に私使う程度でいいと思ってるんですよね。例えばそのさっき言った私の、ありたい理想の自分像がそれだったとしましょう。思ってないですけどそれだったとしましょう。じゃあそう思った時に、じゃあ1年以内にこれして、半年以内にこれして、1ヶ月以内にこれして、じゃあ1週間以内にこれするから、今日の私はこれをする、でそれを始めたとします。始めて、じゃあ今日もこの作業頑張ろうってやったとしたら、徐々に自分の中で気づくことって出ていくと思うんですよ。あれ、私実はありたい自分像ってそういうことじゃなかったなとか、ありたい自分像って実は私今じゃないかなとか、今の街で、今のこのコミュニティの中で、この日常っていうのを最高に味わっていく方が私には向いてるんじゃないかなって気づいたりもすると思うんですよね。で、この気づいた時に、今を NG を出してしまって、今の自分ダメだ、もっと頑張んなきゃっていう思考が頭の中から離れないでいると、変わらないっていう自分にダメ出しをしちゃったり、罰をつけちゃったりして、早く変わらなきゃいけない、ありたい自分像に近づかなきゃいけない、もっと頑張れよ今の自分みたいなことを思っちゃうかもしれないんですけど、実は大事なのってそうじゃないんですよ。自分のことをお尻叩くことじゃなくって、何か目的地があった、やりたいことがなんとなく湧いてきた、ありたい自分像ってこんな感じかもしれないっていう想像があったとしても、そこに向かおうとした時に、あ、やっぱり気持ちが乗らないなとか、なんか違う気がするなっていう違和感とか、そこに気づく方が私は大事だって思ってます。ありたい自分像へ到達することよりも、ちょっと違うかもなに気づく方が私は大事だと思うんですよね。っていうのも、自分にしか自分の成功本は書けないからです。これはもう私もずっとお伝えさせていただこうと思ってるんですけど、本屋さんに行こうが、いろんな人のいろんな講座を学ぼうが、多分最終的には自分の成功本って自分にしか書けないと思うんですよ。 育児とかもそうですし、家事とかもそうですし、時短術とかなんかいろいろあるかもしれないんですけど、自分の中でしか成功本って作れないと思うんですよね。で、例えば私が時間が欲しくて欲しくてたまらないから、丸々時短術とか丸々時間術とかっていうのを読み漁って、よしこれだと思って自分で実践し始めたとしましょう。そしたら気づくんですよ、あれ、私家事の時短が必要なんじゃなくて、別に今の家事をもっと自分で楽しめる余裕の方が私には必要かもしれないとか、こうやってレンチンして簡単なご飯を食べるよりも、私にとってはもっと子供と一緒に家事を楽しんで、なんか一日家事の時間めっちゃ増えてるけど、結局こっちの方が楽しいじゃんみたいな方が大事かもしれないという、自分の中のこっちかもしれないっていう考えを気づき始めることの方が大事だと思ってるんですよね。なので本屋さんに行っていろんな人の本、いろんな人の学びを得るのめちゃくちゃ大事だと思います。だって自分の軸がわからない時って誰かの軸を参考にして、こっちかなあっちかなって自分に自問自答するしかないから大事だと思います。でも結局のところで成功本を、自分に一番ふさわしい成功本を書けるのは自分自身だけだと思ってます。だからこそありたい自分像へ到達するための成功本が本屋さんにたくさん並んでいて、それを読んでそのまま実践すればいいだけの話なんですけれども、途中であれ、私ありたい自分像やっぱ違ったかもとか、私やっぱりありたい自分像って想像したけどなりたくないかもに気づける方が私は大事だと思ってます。別荘3つ所有して、好きな時に自分一人で決断して、北海道行きます、沖縄行きます、今日は鎌倉ですっていう生活がやりたい、それを叶えてあげるのが自分のめちゃくちゃ大事で、自分の人生の課題で、そのありたい自分像に到達するまで私はずっと成長過程のプロセスの人ですっていう状態も楽しいかもしれないんですけど、そこを目標にした時に、あれ、私実はそんなに移動したくないなとか、自分勝手に今日の一日を作ることができるのも幸せかもしれないけど、でも娘のことを考えてるとか、学校のことを考えてるとか、友達のことを考えてるとか、そっちのなんかつながりがあるがゆえにそうさせないっていう状況もありがたかったりするよな、そっちの方が私の人生心地いいかもに気づける方が私は大事だと思ってます。人間って実はもうサボりたくてサボりたくてたまらなくって、怠惰な動物なんて言われてますよね。猫と一緒ですよ。寝れるもんならずっと寝ときたいし、サボれるもんならずっとサボっときたいし、誰かがご飯作ってくれるならそれにあやかりたいって思います。で、私はその気持ちを否定したくなくって、それってとっても大切だと思うんですよね。サボりたいし、ぼーっとしたいし、ゆっくりしたいし、好きな時間をもっともっと味わいたいって心の底から思ってます。娘とゴロゴロお昼寝している時間最高に気持ちいいから、もっともっとそれが続けばいいのになって思ったりもします。スプラトゥーンやってる時もそうです。もっともっとやれたらいいのになって思います。でももう30代超えてスプラトゥーンやるもんじゃないですね。目が痛くなるし、なんかすんごい顔の筋肉がこわばるし、いやもうママ友でですね、スプラトゥーンハマってる友達がいるんですよ、ね、時々語ります。なんかスプラトゥーン下手とかじゃなくて、ただ年だよねって悩み相談も しあったりするんですよね。そのくらい本当はもっとやりたいけど、いやちょっとやめとこうかなって。何の話してるんでしたっけ。全然違う。ちょっと待って戻りましょう。そう、本当はもっともっと自分がこの時間増えたらいいのになって思う時間がある、それに気づけるだけで十分いいんだと思うんですよ。ありたい自分像って語り始めたら夢が膨らむから、とんでもなくいろんなものが出てくると思います。豪遊したいとか、会社経営してみたいとか、なんかもう好きなだけラーメン食べられる体になりたいとか、昔思ってましたけどね。私はラーメンを食べても食べても大丈夫なようにヨガの資格を取ったっていう理由の一つにもあります。でもそうじゃなくって、本当はそのありたい自分像 って想像した結果、そこに歩み始めて気づいていくこと、あれ私こっちの方が幸せかもとか、ありたい自分像こんな風に言っちゃったけど、あ、実は私こっちが自分にとって心地いい幸せだな、今のままの方がやっぱりいいかもって気づけた方がいいのかもしれないです。で、これは成功失敗とか白黒思考で物事を決められている方からしたらすんごい違和感のある話だと思うんですよね。現状維持は後退だとか、変わろうとしないっていうことがもう悪だみたいな形で言われることもあるかもしれないんですけど、それはその人にとっての成功本なんですよね。自分にとっての成功本を大切にしていくフェーズに私たちはやってきてるんだと思います。そう言ったって私の中でやっぱり変わり続けたいっていう自分が私にはいるんですね。なので変わり続けるっていうこと、変化し続けるっていうことが私にとっての一つのありたい自分像でもあります。でもそれを思った時に、このカテゴリー、自分の中のこの心だけは変わらないままがいいなっていうことに気づけたりもします。そんな風にありたい自分像へ到達しないっていうのは、自分の能力不足だとか、自分のメンタルが弱いからだとか、マインドセットがなってないとかじゃなくて、今の方がいいんじゃないとか、私それありたい自分像って仮定したけど実は違うかもしれないという違和感、日常への執着、それが原因になってるんじゃないかなとも思っていますので、ジャッジせずに、ありたい自分像に近づけない自分のことを否定しすぎずに、自分の本当の感情、実はそっちじゃないんだよなに気づけるとか、そうやって自分の成功本作っていく時間作ってあげましょう。誰かの成功本は誰かにとっての成功本です。自分にとっての成功本を作るのはあなただけです。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で、在宅で、子供がいようが、介護があろうが、本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で、4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとり作りの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュアルな形で、ご飯食べながらお子さんと一緒にお酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。でヨガの日ファミリーというのが何かというと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくて1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。中身はですね、キャリアのウェルビング、フィジカルのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、ファイナンシャルのウェルビングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、講座を受けながら一緒に作っていく、 そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。であとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。でもそんなことしながらも、行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか旅をするとか、この前みたいに遠出をしてイベント開催するということは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子どもの応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ、自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方、心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。